それでは礼拝の備えの賛美歌472番を歌いましょう。なお本日の賛美歌は21を使いますので、 ただいまより本日の礼拝を始めます。少子、見よ、私は万物を新しくする。正英26番を歌います。立って差し支えない方はお立ちください。海外祈祷、父なる神様、高誕節第五週一の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人びとりの賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉を与えてください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。死の祈りを捧げましょう。死の祈りは修法の式台の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、天に今します。
我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心も天にないごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みやらせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものであるために、アーメン。
使徒信条告白します。使徒信条は賛美歌93-4a です。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条、我は
天地の救い主、全能の父なる神の信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により受け取り、乙女マリアに生まれ、乙女ゾピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、神殿を生まれ、世に下り、三日目に死人の血よりに生まれ、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより生き返って、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる聖堂の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌6番を歌います。
Thank you. す力、与える恵みに感謝して、心込めて賛美します。喜びの声合わせて、
どうぞお座りください。しばらく黙祷の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。ここに集いましたる人々の願いと祈りを聞き届けてください。優る衆の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる衆もあなたがそばにいてくださいますように。イエス・キリストの働き、すなわち福音は、自ら助けることのできない人々を助け、何の権利も持たない人々に権利を与えるということだけでなく、この福音を社会的政治的領域において反映させているということが教会が問われているのであります。年度末も近づきました。私たちの教会のこの1年間の働きに、各種団体の活動に、いつもそばに力づけてくださいましたことを感謝いたします。また大学はもちろんのこと、専門学校、高等学校、中学の受験の季節です。受験生が日頃の成果を十分に発揮できますように、受験生に健康を、ご家族の方々にもお力添えをくださいますようにお願いいたします。病の方、高齢の方、本日礼拝に出られない方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださいますようにお願いいたします。本日の説教者、渡辺新学生を務めてください。これらの祈りと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお下げいたします。アーメン。差し支えない方はお立ちくださいまして、賛美歌497番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマルコ書、マルコによる福音書9章14節から29節までです。新約聖書ページ78。なお引き続き渡辺新学生によります、できればというのかという題にて説教をしていただきます。
一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、はぎひしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種の者は祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。
普段私たちはできればという言葉を何気に使います。どちらかというとやりますとかできますと言ってしまうと、後でもしそれができなかった時にちょっと申し訳ないかなとか、ちょっとできなかった時に許してもらえないんじゃないかなと思って、できればやっておきますとか、できれば行きますというふうに言います。昨日もある人に電話をかけました。明日はぜひ教会に来てほしいという電話をするつもりなんですけれども、かけた時に、いや、できれば来てほしいって言ってるんです。できればというのかという題でやるのに、できればって言ってしまってる自分はそれはいけないなと思いまして、いや、やっぱり来てほしいと、言いました。そんな風に、皆さんももしかすると何気にこのできればという言葉を使われているのではないかなと思います。このできればという言葉の意味を考えてみますと、そこにはやろうとする意思と実際に実行できることのその対立が伺えます。自分のやろうとする意思が現実の目の前にある 困難な出来事の前にたじろいでいる。実行する前に意思が多少慣れてしまっている。そういう様子が伝わってくる言葉です。そういう意味でできればという言葉は、やろうとする意思、そして実行できることの間をすごく隔てる言葉であります。例えば、できれば3キロ痩せたい、ダイエット宣言というものがあります。もうすぐ結婚式だ、花嫁衣装似合わなかったらどうしようという時にダイエット宣言をする方もおられるかもしれません。まあそれはあくまでも家庭の話ですけれども、現在の日本にはそういうダイエットブーム、ダイエット志向というものは確かに強いと、日頃の生活の中でも感じます。ダイエットが良いか悪いかは別としまして、痩せたいという意思と、でも痩せるためにはかなり努力しなければならない、実行することが大変だというその間でですね、できれば簡単にダイエットをしたい、できれば楽して痩せたい、多分そういう方が社会の中には多いのではないでしょうか。その結果何が起こったかと言いますと、先週の食料品店で納豆がなくなるということがありました。納豆好きの方はすごく怒られたのではないかなと思いますけれども、テレビ番組で納豆がダイエットに効くということが放送されました。結果それは捏造であったんですけれども、それを聞いた人たちは一斉に信じまして、あっという間に納豆がなくなるという現象が起きました。本来食べて痩せれるというのはちょっと論理的に矛盾がしているのですけれども、また僕の友達で納豆好きでポチャッとしている人がいるので絶対おかしいと思ったんですけれども、まあ、その手軽さが大衆にとってとっつきやすい、できればそれなりたらいいなという言葉に、キャッチフレーズに、皆さんが、多くの人が一回試してみようかなとチャレンジしたのではないかなと思っています。そういう意味でできればということは、意思が 100% そこにあるわけではない、ちょっとダメかもしれない、失敗するかもしれない、その時はごめんねという保険のかかった言葉であろうと私は思います。けれども私自身の短い人生を振り返りましても、できればということでは済まされないことがあります。 100% の気持ちを持って、決意を持って返答しなければならないことが人生にはあるような気がいたします。さっきはダイエットを少々悪い例として取り上げましたけれども、日常生活では実はそれぐらいアバウトの方がギスギスしなくていいと言えるかもしれません。5時に待ち合わせといったときに、5時きっかりにいるというよりも5分前に来たり5分後に来たりと、そういう緩やかなところで日常生活というものは成り立っている、アバウトさというものが潤滑油になっていると言えると思います。けれどもここで言うできればという返答では許されない時があります。私の恩人に加藤秀夫という先生がいらっしゃいます。若い根っこの家というものを創立された先生です。もしかするとこの根っこの家というものを耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。埼玉県の川越市にあります。その団体が設立されたのは、昭和30年代、 僕はまだ生まれていませんけれども、高度経済成長期の日本であります。その昭和30年代というのは、高度経済成長とともに、農村に住む中学生、15歳の少年少女たちが仕事を求めて大都会に、いわゆる就職列車というものに詰め込まれて移動するという現象がありました。金の卵という言葉がもてはやされた時代です。大都会に集団就職したその子どもたち、少年少女たちは身寄りのない都会で、そして経験したことのない激しい労働の中で孤独と苦しみと悲しみを覚えていました。その中で休日に共に集まる場所、居場所を作ろうと、慰め合い助け合える場所を作ろうとしてできたのが、この若い根っこの家というところです。印象に残っていますのは、この加藤先生からその集団就職の状況を伺った時です。大都会へ向かうその就職列車というものに乗った少年少女たち、それを見送るお父さんお母さん、その姿は一生忘れられないとおっしゃっていました。そして加藤先生は、そういう時は人間はきれいな言葉や丁寧な言葉を使わないと言われました。済ましたような態度やスマートな態度なんて取らないと断言されました。そういう時、人はむしろ美しい言葉ではなくて激しい言葉、怒声に近い言葉で、元気でとか頼りを出せよと必死に涙ながらに言葉を投げかける、そうおっしゃっていました。そして髪の毛を振り乱して列車に乗っていく我が子を窓枠にしがみついて、言葉にならない声で元気でと送り出すその母親の姿が今でも忘れられないとおっしゃっていました。今日の聖書箇所と結びつけて言いますと、そういう時人間はできればという保険をかけた言葉は言わない、そういうふうに思います。深い愛、深い祈りに押し出される時、人はなりふり構わず 100% の熱意と決意と思いを込めて言葉を発する。その言葉は時として激しい言葉であったり、怒声に聞こえるような強い言葉である、そういうことだろうと思います。今日の聖書箇所は、病を抱える息子とその息子を助けようとする父親の物語です。私はこの物語から先ほどのエピソードと同様の父親の、そして母親の言葉を聞いたような気がいたします。今日の聖書箇所の中に入っていきますと、ここに一人の父親が登場します。父親はイエス様に病気の子を連れてきます。この息子の症状というのは、父親の言葉によりますと、引きつけを起こす、痙攣させる、そして口から泡を吹く、体がこわばる、現代の医学的知識で言いますと転換であろうと予想されます。この聖書の時代には、このような難病は悪霊の仕業である、汚れた霊の仕業であると考えられています。父親はイエス様に息子の病状を、症状を訴えます。ルカ福音書では、先生どうか私の子を見てやってください、一人息子ですという父親の言葉が記されています。大切な一人息子をイエス様どうか見てください、そう父親はここで願っているのです。 イエス様は19節で、その子を私のところに連れてきなさいとおっしゃられます。そして人々は息子をイエスのところに連れてきます。この聖書の場面といいますのは、イエス様がいて、そして父親がいて、子供がいる、その周りを群衆や弟子たちが取り囲んで固唾を飲んで見ているという状況です。しかもそのイエス様と父親の間にいるこの子供は発作を起こして転び回り、泡を吹いて苦しんでいる。まさにそういう壮絶といいますか、凄惨といいますか、筆舌に尽くしがたい状況を私たちに聖書は伝えます。イエス様はこのような状況の中で次のような質問をされます。21節を見てください。父親に、このようになったのはいつ頃からか、そう尋ねられます。風邪をひいたとき病院に行きますと、お医者様からこの症状が出たのはいつからですかと尋ねられます。いわゆる診療、診断を受けるわけですけれども、イエス様の言葉は奇跡を行うためのその診察なんでしょうか、あるいは決められた慰めの言葉なのでしょうか。このようになったのはいつ頃からか、そのように診察の言葉、深い慰めの言葉として理解することも可能かもしれませんけれども、よくよく想像してみますと、このようになったのはいつ頃からかというイエス様のこの言葉は、この状況、この場に少し不自然な、不釣り合いな感じがいたします。一人の子供が発作を起こして苦しんで転げ回って泡を吹いている状況の中で、その父親にこのようになったのはいつ頃からですかとイエス様は尋ねられるのです。あまりにも悠長じゃないですか。早く手を貸して直してください、そう読者も感じさせられてしまいます。イエス様はなぜあえてこのようになったのはいつ頃からかと父親へ問いを投げかけられたのでしょうか。ある神学者はこのイエス様の状況を一言で失望の中にあったと言っています。極端に言えば絶望の極みにあったイエス様がここにいると言っています。それは今日の聖書箇所の中ほどに19節にイエス様の激しい嘆きの言葉があることからも推察されます。なんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのかという言葉です。イエス様は激しく弟子たちに失望をされています。今日のこのマルコ福音書の聖書の中での位置といいますのは、前のページとこの9節の9章の終わりに2回イエス様の再び再度自分の死と復活を予告する言葉が出てきます。つまりもう時間がない、もう行かなければならない、イエス様は福音を伝えるために選んだ弟子たちに対して伝えなければならない、理解してもらわなければならないことが多くあるけれども、弟子たちは全然理解できず、そして信仰が薄く、今日の箇所でイエス様の嘆きを29節を見ますと、祈ってさえいなかったというのです。イエス様は本当に大丈夫なのか、そういう切羽詰まった イエス様もどうすればいいのか、失望の淵に落ちそうになっていたと、ある神学者はそのようにこのイエス様を捉えています。私はこの箇所のイエス様の毅然とした態度は、奇跡によって信じるのではなくて信仰によって信じる弟子を、民を求めておられる姿をここで見出すことができるのではないかと思っています。父親はこのようになったのはいつ頃からかとイエス様に問いかけられて、簡潔に幼い頃からですと答えます。この幼い頃という言葉は、薬では治らなかった、そういう意味があります。非常に簡潔に答えていますけれども、父親はその問いを超えて、息子は悪霊によって殺されようとしていますと言います。22節では、何度も火の中や水の中に投げ込みましたという言葉が出てきます。息子が非常に危険な状態にいるというメッセージです。そしてイエス様、今私の息子は命の危険の状態にあります、必死でその切実さを伝えようと父親はしています。それはあたかもイエス様、あなたは私たちの切実さがわからないのですか、どうして憐れんでくださらないのですか、どうしてすぐ奇跡を起こしてくださらないのですか、そういう戸惑いをここで読み取ることもできるように思います。続いて父親は、お出来になるなら私どもを憐れんでお助けくださいと再び叫びます。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けくださいです。お出来になるという言葉は遠慮でしょうか、謙遜でしょうか。この一人息子が今生命の危機にある状況で、そのような謙遜や遠慮いうことなど考えられません。そこにはあなたはできないのではないか、そういう疑いがあったことでしょう。また私どもを憐れんでくださいと言います。私でも息子でもなく、私どもという主体性としてあやふやな言葉で憐れみを求めます。助けではなく、直してくださいではなく、憐れみを父親は切実に求めます。やはりそれは先ほども言いましたように、 100% 目の前のお方を信じることができなかったからであろうと思います。できればというか、文語訳の聖書ではできればというのかと訳されているこの言葉は、イエス様が今日私たちに投げかけた大切な言葉です。あなたは今できればと言ったと主はおっしゃられています。非常に厳しい言葉であり、非常に厳しい態度です。主はこの父親のできればという言葉に引っかかりを覚えられました。この父親はできればという言葉で保険をかけました。相手にその奇跡を行えなかった時の諦めをその言葉の裏に隠しています。あるいは何度も何度も助けようとしてきたことが全て失敗に終わってきたという現実の悲観的な観測が、もしお出来になればという言葉ににじみ出ている、そのように思います。このできればという言葉はマルコによる福音書では実はすごく多く使われる言葉です。それだけこのマルコ福音書では大切にされている言葉です。実はこのできればという言葉は言語通り訳しますと、 求める、欲するという意味があります。あなたが欲するならば、あなたが求めるならばという意味がこのできるという言葉にあります。主イエスは欲すればというのか、私に対してあなたが私へ憐れみを投げかけてくれる、それを私が、主イエスがあたかも出し惜しみしているというのか、そうではない。聖書は求めればできる、信じればできるということをイエス様の言葉を通して伝えています。先ほどの父親のおできになるならばという言葉は、あなたが求めるならば、あなたが私を求めるならばという意味になります。イエス様はそれに対して、あなたは私があなたを憐れんでいること、あなたを私は欲していることを疑うのですか、そうおっしゃっています。神様のそのような憐れみに対して保険をかけるような言葉を、予防線を張るような言葉をイエス様は決して許されませんでした。そして 100% ではない父親の信仰を、私にはふさわしくないものと退けられました。そして信じる者にはできる、求める者にはできると疑いを晴らす強い宣言をここでされています。24節で、すぐに父親は叫んだとあります。父親はすぐに叫ぶのです。信じます。父親はイエス様の言葉を 100% の信頼を持って、 100% の真実を持ってここで応答いたします。主よ、あなたを信じます。私の疑いを晴らしてくださるイエス様の眼差し、憐れみの言葉によって、父親はここでかけ根なしに精一杯の情熱と力を持って信じますと叫びます。24節で信じますという言葉に続いて、信仰のない私をお助けくださいという言葉が出てきます。ここでは私をです。息子でもなく、私どもでもなく、今ここにいる私を助けてくださいなのです。もうできればという言葉や、あなたが欲するならばという言葉はありません。私には信じる信仰はありませんけれども、今イエス様を目の前にして、私はあなたの確かさ、あなたの真実を信じます、そういう祈りが、息子を助けたい愛ゆえの信じますの一言がここで彼において確かな信仰への告白をなさしめています。ここには新たな命に生きる信仰者の姿があります。絶望的な状況の中で信仰を告白することのできたこの父親の姿というのは、私たちにとっても希望です。そして信仰のないもの、信じることができないものが信じますと叫べる、そのように叫ぶことをイエス様は求められている、そして受け入れられていることが、私たちにとって理屈を超えて希望なのです。私たちにとって信仰者という肩書きや、純然たるキリスト者という肩書きは、むしろ本当は程遠い言葉なのかもしれません。私たち一人一人は信じきることのできない弱い存在なのではないでしょうか。 けれども、この礼拝の場において私たちはできればというのではなくて、この場に招いてくださり、この場に生かしめてくださる、その招いてくださるイエス様への信頼を通して信じますと叫ぶことが許され求められているのです。ここにおいてできれば、私にはできませんという姿勢はふさわしくありません。それは神様があなたを愛しておられること、憐れんでおられることへの謙遜ではなく不遜な態度と言えると思います。もう一度言いますと、この場においてできればということは、そのような保険をかける言葉はふさわしくありません。この父親のこと、そして集団列車に乗っていく母親のことを思いますと、できればという思いで父親はこの子の病と関わったでしょうか。できればという保険をかけてこの子を救おうとしたでしょうか。そうではありません。 100% の熱意と意志と愛と悲しみを持ちつつ、この息子を助けたい、助けよう、祈り願ったはずです。これは神様と私たちの関係でもあります。神様は私たちのためにその一人息子をこの世に使わせてくださいました。我が子を助けようとするために、父親は 100% のかけねなしの愛と真実を持って一人子イエスを十字架に釘付けにしてまでして、私たちを新しい命、復活の命へと生かそうとしてくださいました。私たちはそのことを聖書を通じて知らされています。ここにイエス・キリストの十字架と復活という 100% の一点の曇りもない神様の私たちに向けられた深い深い憐れみがあります。新しい命への希望があります。聖なる日、一週間の始まりの日、そしてこの御堂から再び社会の荒波の中に帰っていく私たちにとって、日常生活ではただ使うこのできればという言葉ですけれども、私たちはここでいかに絶望の極みにあったとしても、見捨てられたというような悲しい状況にあっても、その神様のひたすらな私たちに向けられた深い思いと眼差しによって信じますと、信仰のない私を救ってくださいと答えることができるのです。感謝と喜びを持ってまた一週間の歩みを共にしたいと願います。祈ります。天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。私たちは本当に悲しいくらい自分のうちには弱さがあります。日常の些細なことで心がささくれ立ち、虚しいものに心を奪われ、正しいことをしようと思っても力不足なことの多いものです。できればという言葉を多用して、その大事な言葉、大事な課題と向き合えずにいる弱い存在です。けれども今日私たちに対して主はできればというのかとおっしゃってくださいました。私の十字架が見えないのか、主の深い憐れみが届かないのか、そのような切実な思いを受け取ることができ感謝いたします。どうぞ私たちの口から、心から、もう一度主よ信じます、信仰のない私を救ってくださいと叫ぶことができますように。 どうぞ今絶望の淵にあるもの、悲しみの中にあるもの、希望を与えてください。主の深い憐れみがその心に届きますように。今日この場にさまざまな事情で集い得なかった兄弟姉妹の上にも主の慰めの御言葉がありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方はお立ちくださいまして、433番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、今日もあなたに感謝を捧げ賛美し祈りを捧げることができました。ただいまいただきましたメッセージを心の糧として、神様がすべて必要を満たしてくださることを信じて、この1週間を歩ませてください。ただいま捧げましたもと、私たちの献身の印でございます。どうぞあなたの御用のためにお使いください。この小さき祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。じゃあ誕生者紹介をお願いします。
はい、誕生者の紹介を、させていただきます。今日誕生日の方が、いらっしゃいます。宮間明君です。上です。パッペ、パッペ大きくなりました1月31日の誕生者が滝岡めぐみさんです。そして2月1日の誕生者が、熊田照子さん、おめでとうございますそして今週はめぐみが多くてですね、 2月3日の誕生者で岡原のり子さん、おめでとうございますそして枝沢康代さんいらっしゃいます。あと福浦あゆみさん、福浦さん、あ、地下で、おめでとうございます多分モニターで、あと平出香織さんが誕生者です。おめでとうございます。それでは、お祈りさせていただきます。天の父の神様、今日は三山明さんの誕生日です。中高科におります。彼はやんちゃなところもありますけれども、本当に重心な心と優しい魂を持っています。どうぞ神様、彼のこれからの歩みをあなたがお守りください。どうぞこの喜ばしい日に神様の恵みがたくさんありますように、そして彼を支えるご家族の上にも神様の祝福がありますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。熊田照子さんのために祈ります。天の父なる神様、今日は今週は熊田照子さんの誕生日です。大阪教区の婦人会や晩祷会で、あるいはさまざまなボランティア活動をされていることを知っています。どうぞこれからの歩みをあなたがお守りください。その健康をお守りください。そしてそのご家族の上にも神様の支えがありますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。岡原のり子さんのために祈ります。2005年度、2004年度と役員を務められたのり子さんの上に誕生日の喜びがあります。どうぞ神様、本当に教会のために労してくださるのり子さんの奉仕にあなたが帰りに、そしてこれからの道のりをもあなたがお守りください。そしてそのご家族の上にも神様のお守りがありますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。福浦文さんのために祈ります。この誕生日の日の恵みを感謝いたします。福浦さんはケシロ君と、そして4月に生まれた春ちゃんを連れて教会に来てくださっています。その弓道の歩みをどうぞ神様がさらに推し進めてくださいますように、 そしてお子さん2人の健康が守られて、ご家族がこれからも主の導きに従って歩めますように、この祈りを尊き主イエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。以上です。
それでは牧会報告いたします。週報に従いまして、本日集会ですが、コーヒーアワー聖歌隊練習、宇治教会の礼拝夕礼拝午後5時、朝礼を渡辺新学生、交流の時を持つということです。今週の集会、聖書講座31日水曜日10時30分。晩祷会31日水曜日午後7時。ひまわりグループ2月1日木曜日午前9時から。街道清掃は3日土曜日。婦人会総年会の方によろしくお願いします。遠藤牧師の予定は2日金曜日午後面会日となっております。次週2月4日、聖餐礼拝でございます。覚えてご出席いただきますように。4日の礼拝後の集会は、聖歌隊練習と2月の定例役員会、あっております。それから集会行事の予定ですが、ふれあいバザーについて、工藤伝道師よりご案内させていただきます。
しつこく3週続けて出てまいりました。ふれあいバザーでございます。後ろ今また見たんですけれども、ちょっとお名前の増えっぷりが今一つかなと、贅沢なことを考えております。できればではなくですね、やりますっていうお声を期待いたします。で、今日の、手法の方には随分詳しく書いていただいてますけれども、検品販売もいつものようにありますので、ぜひご自宅に眠っているものがありましたらどうぞお捧げください。それから展示コーナーですけれども、昨年度かな、たまもの展で、されたような形で皆さんの作品を、見せていただくような機会が持てればと思います。それから喫茶軽食コーナーですけれども、これもちろん作るのもあるんですけれども、例えばお米たくさんあるからあげますとかいうのも、お待ちしてます。それからサンドイッチの中身にツナ使ってとか、そんなのもちょっと期待しております。で、次、餅つきなどを企画しておりまして、えらい具体的なことが一言だけ書いてありますが、これ後ろのポスターで言いますと、左下の黄緑の欄なんですが、ちょっと、遊びのコーナーを作ってみたらどうかなと、お子さんたちがちょっと楽しめる部分があったらどうかなと思ってるんですが、Nintendo DS ではなく、PlayStation ポータブルでもなくですね、昔からある遊びをちょっとそういうところで子供たちと一緒にできたらいいなと思ってます。で、その一環で餅つきをしたいというふうに、渡辺新学生がずっと言っててですね、餅つきもやろうぜという話になってますので、餅米の蒸し方を教えますとかいう人でも構いませんし、餅米ありますでも構いませんし、あとはですね、もう餅つきに限らず、例えばお家にお手玉とかおはじきとかけん玉とかそういうものがあるよっていう方はぜひお声掛けください。やったことない子もきっとたくさんいると思うので、そういうのを教えていただく機会になったらいいなと思っております。本当にどんな形でも結構ですので、ご参加をお待ちしています。ぜひ恐れず前向きに積極的にお名前を書いていただいたら、それがまた誰かの背中を押すことになるとも思いますので、どうぞお名前のご記入をお願いいたします。何か気になることがありましたら、あやふやですけども、私の方でお答えさせていただきますので、何なりと、お問い合わせください。以上です。
はい、ありがとうございました。婦人会信徒講座は2月6日東梅田教会でございますということなんで、内容は掲示板にあると貼ってあるということですので、ご参加いただけるような方がおりましたら見といてください。それから教会学校の雪山登山が2月12日函館山、行くことになっております。一般の人もお申し込みがありましたら、教会全体会が2月18日礼拝後、先日もございましたように、 宝教会のこれからを共に考えるということで、バリアフリーとか新街道とか田辺伝道とかいろいろありますので、ぜひご意見をお聞かせしたいということで、ございます。飛びまして、奈良県伝道会青年部会が2月25日、午後2時からダヴィンチコードを見るということで、関谷先生からお話があって、高野原教会でなされるということです。これ誰が出てもいいや、誰が出てもいいそうです。青年とはだけじゃなくてもいいそうです。あとずっとお知らせの方に飛びまして、本日遠藤牧師はパブテスト奈良佐保キリスト教会の特別伝道礼拝説教と講演会の講師として奉仕されております。それからひまわりグループの説明会が2月17日午前10時から、次年度3歳児になられる2003年4月2日から2004年4月1日生まれの方をおられましたら、ぜひお勧めください。詳細は藤井家、前川家までお願いします。それから定期総会の原稿依頼が今日ボックスに入っていると思いますが、3月18日に開催される予定、定期総会1の原稿をお願いします。締め切りが2月25日です。それからイースター4月8日ですが、受選信仰告白転入会を考えておられる方は、また迷っておられる方でありましても、遠藤牧師もしくは渡辺新学生にご相談ください。もう一つ書いてないんですが、クリスマスの全体写真が、申し込み締め切りは今日ということになっておりますので、まだの方は渡辺新学生までお申し込みください。牧会報告は以上でございます。いいですか、はい、それではご近所の方とグリーティングを。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一同とともに常しなえにあらんことを。アーメン。
Thank you. Ah! いるわ。
はい、それではそろそろ。